Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。4月25日です。皆さん、番じまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは仕事からは帰ってるのですがちょっと体調がね、あまりよろしくないということでエンディングから多分出てくるという話なんですけどもね。今日から一応スキちゃんダイエット目的じゃないんだけどな、どっちかというとあの断食ダイエットに近いようなのをなんかやりかけてるんですけども、なんか今日体調が悪いってことでね、やめんさいととりあえずまた体調が良くなってからやんなさいってことでね、帰りにお粥を買って帰って、今多分収録の裏で食べてる最中ですまあお粥食べたら多少元気が出るかなって気はしますけどもね。というわけで、本編までは私が一人で喋ることにしましたのでご了承ください。はい、収録を始めるちょい前だったかな、あのニュース速報が流れてたんですけども、多分明日のワイドショーこの話題で持ちきりになるんでしょうね今村復興大臣、あの自主避難者は自己責任だと言ったあのおっちゃんですよ。またやらかしちゃいましたよね。今日どうも東京都内でパーティーやってたらしいんですけどね、ここで公園に立った時に東日本大震災の被害をめぐって、まだ東北であっちの方だったからよかった、首都圏に近かったりすると甚大な被害があったと述べたということでね、多分明日も辞表提出でしょうねこのっちゃんはい、最近なんか内閣気が緩んでんじゃねえのっていうね発言ばかりがなんか耳に入ってきますけどもね、ぼちぼち変わったがいいんじゃないのかな今の内閣はって気がねしなくもないですけどもね。はい、今日は天気、朝はね非常に良かったんですけどもね、島根昼前に土砂降りで、その後カンカン照りということでね、お昼休みは非常にムシムシした感じになってたんですけどもね。ただお昼休みに月ちゃんに僕はそう言ったら、こっちは降ってないよって言ってたんですけどもね。天気予報的には今これ収録してる最中雨が降ってるはずなんですが、今のところどうも降ってくる気配はありません。雲は多少出てるんだけど、雲の間から星も見えたりしてますんでね、なんか今日の天気予報は外したかなっていう感じがしなくもないですけども、台風1号がもしかしたら生まれるかもよっていうね記事が上がってますね。 現在フィリピンの東の海上に台風の卵熱帯低気圧が発生していますということでね、今日の午前中のところで時速15キロで西北西に進んでいて、今後、台風1号になる可能性があるということはそうですね。まあ、現時点では日本への影響はない予想だそうですけども、今ここで台風発生するとゴールデンウィークに引っかかっていくんじゃないのと、ゴールデンウィーク天気はまあまあという予報が出てはいましたが、もしかしたらこの熱帯低気圧の具合で、週間予報とかはねごそっとひっくり返る可能性がちょっと出てきましたね。ゴールデンウィークお出かけを予定されている方は、天気予報十分確認をしていただきたいと思いますね。私は一応ゴールデンウィークは4、5、6とちょっと大阪の親戚へ行く予定にしてます。で毎年恒例になってるユニバーサル行きが今年2度目ですけどね、娘と一緒に5日の日にね行く予定にしてるんですけども、今んとこの長期予報見る限りでは5日は天気いいかなって思ってたんですけどもね、ちょっとこの熱帯低気圧気にはなるとこですよね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は気になる機能さんの方にあった記事です。 Apple iOS10.3.2 パブリックベータ4と MacOS シエラ 10.12.5 パブリックベータ4をリリースという記事が上がってましたね。最近これ開発者向けにしてもパブリックベータにしてもこのベータ版しょっちゅう上がってくるんですよね。ぼちぼち正式リリースなのかなって気はしますけどもね。私は iPad の方はおとといベータ3に上げたばっかりなのにまたベータ4にしなきゃいけないのかなって気がしますけどね。 Mac と iPad mini 4の方は、これパブリックベータ入れてるんですけどもね、今 iPhone と Apple Watch の方はベータ版入れてないんですよね。具体的に何が変更になったかというのは記事には上がってないですけども、主にはバグ修正とパフォーマンスの改善ということになってますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる木下さんの方にあった記事です。 iPhone8 の量産開始時期は10月から11月にずれ込む見込みということだそうですね。元記事は 9to5Mac さんの記事ですけども有機EL ディスプレイを採用した iPhone8 の量産開始時期、これが10月から11月にずれ込む可能性があるということはそうですね。まあディスプレイになんか問題があるんじゃないかという話があったり、今回の iPhone なんかすんなり生産が始まってないようなね感じではあるんですけども、10月から11月に生産量産開始ってことになると下手すると発売開始が12月、もっと下手をすると年明けてからというちょっとずれ込む感じになってくるのかなって感じはしますね。はい、まあ、こちらの方は10周年記念モデルの方がそういう形になるようでして、 従来の液晶ディスプレイを採用する予定の 7S プラスについては従来通り9月発売のスケジュールになると予想されているということなんでね、10周年記念モデルがもしかしたら若干遅れての発売開始ということになるかもしれませんね。はい、でその10周年記念モデルの方の記事ですけども、 iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone8 の内部設計と Apple SIM 対応の噂という記事が上がってますね。ウェイボーの方にですね、 iPhone8 の内部パーツのレイアウトを示した画像が投稿されていますということですね。内容的には7よりも小型化されたロジックボードには A11 チップを搭載、バッテリーパックは2つ、そして下の方には、タプティックエンジン、それから 3D タッチ、タッチ ID 用のチップが埋め込まれていますということですね。でリアルカメラの方は、流出している画像の通り縦型ではないかということだそうですね。あと Apple SIM に対応するんじゃないかということでね、現行 Apple SIM は、iPad Air 2以降に、対応してるんですけども、今回 iPhone に初めてこの Apple SIM が使えるということになるようだということですね。Apple SIM はでも今対応するのは au とソフトバンクだけですよね。ドコモは Apple SIM に参加してないですよね。もしこれが採用ってことになるとドコモも参加するという形になるんでしょうかね。あくまでも噂なんですけどもね。はい、それでは次のニュースはこちら、気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンクギガモンスター向けテザリングオプションの無料キャンペーンを7月31日まで延長という記事が上がってました。このキャンペーンは当初4月末で終了予定でしたが、7月31日まで延長されることになりましたということですね。またこれに合わせ、8月1日からは同プラン向けのテザリングオプション月額使用料を改定し、当初月1000円だったものを月500円で提供しますということで、有料になっても当初の予定の半額、500円で提供しますということはそうですね。はい、そして次はこちら au の記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。au 取扱店でサンタロープライドポテトがもらえるキャンペーンという記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは全国の au 販売店の来店者にサンタロープライドポテトをプレゼントするキャンペーンを実施します。これフライドポテトにかけてるのかな、プライドポテトau ユーザー以外も参加できますと。期間は4月の27日から5月の21日まで、店頭の在庫がなくなり次第終了となりますということはそうですね。このサンタロープライドポテトですけども、現在品薄状態になっている湖池屋のポテトチップスプライドポテトのオリジナルパッケージ版ということはそうですね。 25g のミニサイズで味は全3種類いずれか1つがプレゼントされますということですね。味が3種類の味は何だ、元記事にね写真が載ってるんだけど拡大してもなんか字がぼやけてるな。 au のサイト行ったが早いな。あった、秘伝濃厚の海苔味、松茸香る極み出し塩、そして魅惑の炙り和牛の3種類だそうですね。ちなみに海苔白が うらちゃん、極み出し塩がももちゃん、炙り和牛が金ちゃんのロゴが入ってますね。でこれポテト以外にもですね、au 取扱店に来店してアンケートに回答し、タブレットを使った相撲対戦ゲームトントコドスコイ、これに参加すると漏れなくプレゼントがあるということはそうですね。またゲームに勝つと金ちゃんのミニ友達コグマ、これぬいぐるみなんですけどね、これのプレゼントもありますということだそうですね。このクマが欲しいな、金太郎の腹巻き下、まあちっちゃいね、ストラップぐらいの大きさですけどね、こちら全国で2万名様ですね。で、その場でもらえるんではなくて、5月下旬以降に自宅の方へ発送されますということはそうですね。だからもし買ったら住所とか、登録というか au ショップに教えなきゃいけないということのようですね。はい、まあゴールデンウィークも挟んでますんでね、子供いらっしゃる方は連れて行ってゲームに参加してみてはいかがでしょうか。別に大人でも問題ないと思いますってね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 Google マップ検索で店舗施設レビューの自動翻訳機能を提供という記事が上がってました。Google マップや Google 検索に掲載されている店舗施設のレビューを Android 端末の設定言語に自動翻訳する新機能をリリースしましたということで、ちょっと今えらい音がして雨が降り出してますけどね、皆さん気にしないでくださいって言っても気になるわな、これ Android 端末だけが対応のようですね。利用にあたってユーザーは特に設定を行う必要はなく、 Google マップや Google 検索の結果画面を表示すると翻訳された言語のレビューが表示され、元の言語のレビュー内容はその下に表示されますということはそうですね。うん、ということは日本の方が海外行ってもちゃんと日本語に翻訳して表示が出るということなんでしょうね。逆に海外から日本に来た観光客の方も、自分とこの言語での翻訳されたものを見ることができるという機能のようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。マストドンの新しい iOS 向けクライアントアプリマストドン -ISO というアプリが登場、マルチインスタンスに対応という記事が上がってましたが、皆さんマストドンやってますかね。なんか最近あちこちで記事が上がってますけどもね、私もね一応アカウント取りました。マストドン .jp の、サーバーの方で、空海のアカウントをとりあえず取ってます。ただ取っただけで放置してるんで、まだフォロワーもフォロワーさんもフォローしてる人もゼロなんですけどねiOS 向けのクライアントアプリってあんましないんですよね。一応私は、なんてやつだったかな、なんか狼の顔みたいなアイコン、これはなんてやつかな、アマロクだったかなっていうアプリをとりあえず入れてるんですけども、今回また新しいマストドン対応のクライアントが出ましたよと。その名もマストドン -iOS というアプリなんですけどね。こちらのアプリマルチインスタンスに対応しており、複 複数インスタンスのアカウントを持っているユーザーにはユーザーにとってはおすすめのクライアントアプリとなっていますと。結局マストドンってツイッターと違ってサーバーごとにアカウント取らなきゃいけないんですよね。あ、まあ取る必要はないんでしょうけども、アカウント、あ、サーバーごとにアカウントが取れるんで、それの管理ができるということはそうですね。まあインターフェースは英語対応だけなんですけどもね、価格は無料でダウンロードできます。はい、ということで、もしマストドンやってらっしゃる方、よかったら、うん、マストドン、マストドン JP、 mstdn.jp かのサーバーでとりあえず登録はしてますんで、フォローしてくださいね。まあこれがどれだけ浸透するのかな、この先ちょっと気にはなりますけどもね。ツイッターのように爆発的に人気になるのかどうなのか、まあ欲しいアカウントがあれば早めに取っておいた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら CNET ジャパンにあった記事です。ピア運営のB リーグチケットサイトに不正アクセス、クレカ情報流出とされる被害もという記事が上がってました。ピアは4月25日運営を受託している、B リーグジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグのチケットサイト並びにファンクラブ受付サイトのサーバーにおいて不正アクセスがあったことを公表しました。最大で約15万5千件の個人情報、約3万2000件のクレジットカード情報が流出した可能性があるとし、流出したカード番号を不正使用したとされる被害も出ているということだそうですね。今回の経緯ですけども、3月7日まで遡るみたいですね。利用者である会員がツイッター上でクレジットカードの不正使用に関する複数の書き込みがあり、事実関係に関する確認を始めたそうですね。その後クレジットカード会社からの報告により十数件の不正使用があった疑いが判明したことから、3月25日に同サイトにおける全てのクレジットカード決済機能を停止、詳細な調査を外部の専門調査会社に依頼したところ、3月7日から15日の間、ウェブサーバー並びにデータベースサーバーへの不正アクセスの痕跡を確認しましたということですね。4月25日時点で流出した可能性があるのは昨年5月16日から今年の3月15日の期間中に B リーグ会員に登録した利用者の個人情報、住所、氏名、電話番号、生年月日、ログイン ID、 パスワード、メールアドレスで、こちらが合計で15万4599件。ファンクラブ会員の支払いやチケット購入においてクレジットカード決済を使用した利用者の決済情報、これがカード会員名、カード会員番号、有効期限、セキュリティコード、これが3万2187件。また4月21日時点で流出した可能性のあるクレジットカード番号によって不正使用された件数は197件で、被害金額は630万円ということだそうですね。うん、 B リーグバスケットボールリーグのファンクラブとかで登録した方、ピアを通して登録した方、ちょっと確認をしてみた方がいいかもしれませんね。ちなみにチケットピアをはじめとする他のサービスとは完全に切り離されているので、影響はないということだそうですね。うん、一応これ 該当される会員の方には4月11日付でメールが行ってるそうですね。パスワード変更の依頼の。あとクレジットカード会社各社と連携して不正使用防止に努めるとともに、クレジットカードの利用明細の確認を呼びかけています。また流出したクレジットカード番号によって不正使用された金額やクレジットカード再発行の手数料はピアが保証するということはそうですね。まあ当然でしょうね、はい、ということで、もし該当される方は不正使用がないかオンライン明細を確認した方がいいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。メルカリに相次ぐ現金チャージ済みスイカの出品、違反商品の監視を強化へという記事が上がってました。メルカリさんの方でですね、現金が出品されていたということだそうですね。これ問題が起きたのは4月の22日ということだそうで、利用規約の第8条33項にあるマネーロンダリングを目的とした行為に抵触する可能性があるとして、現行紙幣こちらの出品を禁止にしたということだそうですね。古いお金、まあ、プレミアムがついてお値段が高くなっているものもありますけども、まあ、極端なこと言えば小判とかね、関越法とかありますけども、そういうのはいいんですけども現在使うことができるお金、こちらに関しては禁止にしたということだそうですね。結局、まあ、マネーロンダリングとかクレジットカードのショッピング枠の現金化に、まあ、悪用されるというか悪用してたというんでしょうね、これ多分。ということで、見つけ次第メルカリさんの方が現在削除していますということはそうですね。でこれ現金削除されて、その悪いことを考えている人は次に何を考えたかというと、現金をチャージしたスイカを出品したしたんだそうですねまあ悪いことを考える人も次から次へと思いつくもんだと感心しますけどもね。ただこのスイカに関しても記念デザインのもの、あとは初期のデザインのものとかの希少価値の高いもの、こちらもまあ出品されている可能性もあるということで、メルカリのカスタマーサポートが人力で現在確認をしているそうだそうですね。で一つ一つ目で見て確認をして、まあ、チャージ額が1万円以上とか、明らかに金銭が目的となっているものは削除していますということはそうですね。まあ、今後も監視を強化していきたいとメルカリのサポートの方はねお話をしているそうですけども、まあね、ただヤフオクにもあるっちゃあるんですよね。あ、そのスイカ、現金の入ったスイカがあるかどうかわかんないけど、まあ今使えるものとしてはその米ドル札とかねアメリカのドル札って自分で作れるんですよね、好きなデザイン。あれ本当はリンカーンかなんかの肖像画ですよね。あそこに好きな絵を入れて自分で作ることができるんですけども、そういうのが売れてたりしてますけどもね。まあ日本のお金はそういうことできませんけどもね、はい、ということでまあこれは出品する人も出品する人だけど、これ買う人も買う人かなって気がしますんでね、こういうのには手を出さない方が一番いいんでしょうね。はい、それでは、次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。 LINE ポイントを LINE Pay の残高にチャージするという記事が上がってました幾ばっかのたまった LINE ポイントそのままにしておいては意味がないので LINE Pay の残高にチャージしてみましたということでね、 実際にチャージをしてみたという記事が上がってますね。交換レートは1ポイント1円で交換できますと。交換できる単位は1ポイントや5ポイントから5000ポイントまでと分かれていますが、実際に使うのは100ポイント、500ポイント、1000ポイントあたりでしょうということでね。1ポイントから変えることはできるんですね。まあもちろんこの LINE Pay にチャージした金額はあれがいるんですよね。LINE Pay カードあれがあればまあ普通に買い物で使えますんで、まずそのカードを用意しなきゃいけないっていうのはありますけどもね。LINE ポイント中途半端に残っててどうしようっていうのがもしあったらね、現金化しておくと、あ、現金化というかLINE Pay カードの方にチャージしておくと、便利だと思いますよ。はい、それでは最後のニュースですけども、iTunes コードのお得情報です。昨日いっぱい上げたんですけども、今日また追加で3件ほど上がってますんで紹介しておきたいと思いますが、まず5月の3日までセブンイレブンで1500円以上の iTunes カードバリアブルを購入して応募することで 10% の iTunes コードがプレゼントされるキャンペーンを実施しています。そして、5月の8日まで、こちらはデイリーヤマザキとニューデイズともに1500円以上の iTunes カードバリアブルの購入後の応募で iTunes コードのボーナスポイントが 10% もらえるキャンペーンをやっていますということで、このゴールデンウィークに向けてあっちこっちで 10% 増量キャンペーンというのをやってますんでね、もし iTunes で、このお休みに映画でも見てやろうかなという方はね、ぜひこのキャンペーン使ってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース4月25日でした。それではエンディングは月ちゃんが出てくる予定です。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前に月ちゃんお帰りなさいというか、体調は大丈夫ですか？
こんばんは。
ああ、いい、
なんかね、今日から、ファスティング始めたのに出鼻からくじかれとって、結局なんかね、それは今話す、
後で。とりあえず、コメント、ツイッターのコメントを紹介してください。
はい。昨日の夜、月ちゃんがこんな風に出るようになったの知らなかったってことで、近くに、ポケストップの近くにいるポケモン。
ですね。これ、この間から出るようになったんだよね。
先週だったっけ？
うん。
ただ、ポケストップがね、ないところがね、今まで通りだったっけ？
そうそうそうそう。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。しばらくお休みしとったんかな、ポケモンこう。
かもしれないね。
はい。そして1476回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからイクラムさんも1476回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんは1476回拝聴。いい天気となり、湿度もやや低く、風が吹いて昼食後歩きも爽やかでしたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
なんで最後ターンっていうの？
ターン。ありがとうございました。
なんかおなごみたいだな。ありがとうございます。
はい。
ん？
で、いや、後で話すっていうのが。
コーボンっていうの飲み物なんだよな。
うん。
コーボンっていうのが今ちょっと、女性の中で結構ブームになってるみたいで。
うん。
前テレビで芸能人の飲んどるの見たことがあって、うち扱ってるけ、結構あれなんだと思ったら、最近女優さんとかで飲んどる人もちらほらおられるみたいなんですけど、
うんうん、
それの結構いいやつで今日からやろうと思って、朝起きて、
うん、
で外蓋、
うんうん、
まあ、中に線があるんだろうと思って、外蓋クイクイって回して出したら、いきなり瓶ビールとかの蓋、銀、なんていうの、
王冠、
線抜きがいるやつが出てきて、
うん、
で、私この間息子に線抜きあげたんですよ。なんかビールかなんか送った時に線抜きがないって言うけど、線抜きも一緒にくっつけて送ってたままでね、普段栓抜き使うことないんで、
うん、
うち栓抜きないのね。で、栓抜きがないけ開けられんとかって言ったら、ググってみんさいって言うけ、ググったらなんか
いろんな開け方が出てきたよな。
車のキーを差し込めとか、キッチン のテーブルカウンターの角っこに引っ掛けるとか、引き出しの取っ手に引っ掛けるとかいろいろあったんだけど、できることしたけどあかんで、で、もうお腹が空いてやれんかったけど、冷蔵庫にあった 100% のグレープフルーツジュースをとりあえず飲もうと思って、飲み始めたら中に粒々が入っとってね、グレープフルーツの。ああ、これいけんかもしれんと思っとって。でもとりあえず会社に持って行って瓶を。工房の、
うん、
で給湯室行って ガサゴサしとったら栓抜き出てきたき、やったと思って開けて、
うん、
飲んで、でお昼にお家帰ってきて、
うん、
また工房飲んで、で、
うん、
アドバイス受け取ったき、甘酒をね買っとったやつを 100ml 飲んで、
うん、
で、割とでもお腹そんなに辛いことないなーとかって思っちゃったんだけど、だんだん昼から頭痛くなってきて、で、いやー全然頭痛が収まらんで、うわーで、なんかねちょっとなんかこう体に力が入らんで、なんか物もちゃんと考えられんし、頭ガンガンするし、どうしようと思っとって、で、ま、その商品にすごい詳しい、その専属の部署の人が一緒にファスティングやってんだけど、昨日から。
うん、
私にどう？調子どう？って聞いてくれたけ、いやーなんか頭が痛いし仕事がちゃんとできないわって、今日結構ミスばっかりしとってね。で、もうなんか集中できんで、頭痛いしもうやれんのよって言ったら、 あ、体に合わん人おるらしいっけ、もしかしたらそうかもよって言われて、
うん、
でそれで頭痛いのにずっと我慢してやっとったら逆に良くないけ、やめんさいって言って言われた、一回ストップかけんさいって言って言われて、
うん、
だけどそのずっとご物を食べずに一日やるその完全なファスティングじゃなくて、
うん、
1日3食のうちの1食だけをその酵母に置き換えるとかっていうのもあるけ、
うん、
あのちょっととりあえず物食べんさいって言われて、ほんで今日は帰ってきてお粥をねさっきちょこっと食べたんですけど、
うん、
まだ頭が痛くってなんかね抗天作用だっていうのもちょっとネットでググったら出てきたんですけどね、あの悪いものが出るときとか、要はあのマッサージ行った後にすごい具合が悪くなったりすることあるでしょ、
うん、
あの抗天反応ってあのよ
く揉み返しってやつだな、
揉み返しじゃなくてあの、うん、悪いものが体の中からバーって一回出てから良くなっていくの抗天反応っていうのよ、
あ
だっけ、そういう感じの場合もあるけど、あんまりしんどいんだったらやめ、体調悪いんかもしれんけどやめんさいって言って言われて、
うん、
なんでちょっとねなんかすごい根性ないみたいで嫌だわって言って言っとったね、やるって言ったの、いやいやそういう意地の問題じゃないけとかって言われてね、
そうですよ、
まあ、とりあえずちょっと様子見ながらこう夜だけ明日からちょっと夜だけちょっとご飯をやめてそれを飲むか、うん、
なあ、まあ、ご飯と一緒に飲んでもいいんじゃないの、
いやご飯と一緒に飲むんじゃないけどな、そもそもなのでまあちょっとね始めたばっかりなのにもうこんな結果に終わっても今ちょっと落ち込んでますけどね自分で
体調が一番だからな、
うん、なんだろうな、せっかくやる気だったのに、まあ、そんな感じです。
まあ無理をせずにだな、
なんか今朝ちゃんとね体重どこまで減るかなと思ってちゃんと測って始めたら、
うん、
もう終わりみたいな、
何キロだった、
言いません
引っかからないか
でも年末より3キロぐらい増えとるけね、年末去年の割ぐらいで、うん、だけどなんせお通じがないもんで、
うん、
しんどいですわ、
それがいけんやな、
うん、まあなんか体にいいことしなきゃなとか思うんですけど、
うん、とりあえず体調を万全にしてからだな、
はあ、そうですねいやいや、
はい、まあ、皆さんも、まあ、暑かったり寒かったりがあったからな、余計がかもしれないけどな、明日また気温下がるみたいですね、うん、
今日はぬくかったのにね、
うん、はい、ということで、スキちゃんのダイエットは一旦中断ということですね。
あっという間でした。
はい、オープニングでちらっと言いましたけども、今また速報が入ってきて、今村復興大臣辞めるらしいですよ。
その人は何の人？
今村復興担当大臣。
なんで辞めるの？
暴言を吐き続けとるおっちゃんだから。
あ、そうなんだ。そんな人がおるんだ。
原発で自主避難した人が帰るか帰らないか責任だとかって言った人よ。
あ、その人か。
で、今日は今日でまた偉いこと言ったんや。
何？
地震が東北の方だったから良かったっていうね。
それはいけんでしょう。
首都圏だったら大変なことになってたっていうね。発言があって、まあ、これは大臣辞めるんじゃないのってオープニングで話してたんですけども、今速報で辞任の意向を固めるという。速報が入ってきました。
いやなんかね発言って、うん、まあ そういう偉い人もだけど、自分らに置き換えてもさ、その何気なく口から出てしまった一言で人間関係壊れることあるけんね。てか自分の立
場、このおっちゃん立て続けだよな。
だけそういう
言って反省すりゃいいんだろうけど。
いや、そういう人なの。
多分ね。
だけど人のこと言われんけん気をつけんやんけんね。私も今日なんかちょっと頭痛かったし、イライラしとって、なんか何気に言ったことが、なんかちょっとなんかね、
ギクシャクした。
何気に言うてしまったら、あのパーテーション越しに社長がおられて、うわー最悪とって
あ、それを聞かれたってこと。
うん、間違いなく聞かれた。私なんか普段喋っとる声より、なんかなんでそんなわざわざ大きな声が出たんだろうっていうぐらい大きな声で言ったよ、その一言は。もうね、その後、社長に出会ったけど、すごい変な顔して見られたっけ。あ、やばーと思ったけど、もう、いや。うん。本当に言葉には気をつけんといけんな、と思って。
ですね。
別に悪口言ったわけじゃないよ。自分の悪口っていうかね。以上、空海 IT ニュース4月25日でした。お届けしたのは、
明日はまた気温が下がるから皆さん着るものに注意してね、のみちゃんと。
ま、ちょっとでもいい弾き方をしていけるように頑張ります。今日は頭があんまり働いてないです。のすきちゃんでした。それではまた明日。そのし。
ただものだんだん。だん
だん。皆さん良い週末を。
もう週末なの？まだ火曜日ですけど。
そう、まだ火曜日。うち今日木曜日だと思ってた。
うそ。
もう寝る。
寝なさい。
寝る。
空耳 IT ニュース。